リスナーの皆さん、何か一つのことに熱狂した経験ってありますか？こう寝ても覚めてもそのことを考えてしまうような、すごい引き力を持つ場所とかものとか。今回はですね、そんな熱狂の正体を解き明かすあるブログ記事を一緒に深く見ていきたいと思います。テーマはラーメンチェーンの天一階です。
お、天一階ですか。
はい。でもこれ、単なるラーメン屋さんの成功物語じゃないんですよ。記事によると、これは愛されるブランドの作り方であり、同時に逆境を迂回す人生哲学の書なんだと。
ほうほう、面白い切り口ですね。
マーケティングを学んでる方とか、まあ、組織の在り方に悩んでる方にとっても、きっと大きなヒントが隠されてるんじゃないかなと。早速、この熱いビジネス論の世界に飛び込んでみましょうか。
ええ、ぜひ。天下一派がなぜあれほどまでに一部の人々を熱狂させるのか、それって単に味が濃いとか美味しいっていう言葉だけじゃ片付けられない、もっと深い構造があるはずなんですよね。今回の分析のゴールは、その構造を解き明かして、天一階の事例からあなたの仕事とかプロジェクトにも応用できるような普遍的な原則を見つけ出すこと、そんなふうに考えています。
まさに。では、その構造の最初の柱から見ていきましょう。記事がまず指摘するのは、唯一無二の絶対的価値です。
絶対的価値。
はい。ビジネスにおいて最も強い状態っていうのは、競合がいないことだと。それを裏付けるちょっと信じられないようなデータがあるんですよ。
ほう。
天一階に来るお客さんの、なんと70から80%がメニューも見ずにこってりを注文するそうなんです。
7割から8割。え、メニューも見ずにですか？
そうなんです。
これは驚異的な数字ですね。普通の飲食店だったら、いかに多くのメニューを注文してもらうかとか、客単価をどう上げるかに必死になるわけですけど。
ですよね。これって、もうお客さんは数あるラーメンの中から天一階を選んでるんじゃなく、天一一品っていう固有の食べ物を求めてきてるっていうことの証拠なんですよ。
なるほど。
記事ではこれを世界最強レベルの USP、つまり独自の売りだと表現しています。でも、これだけ聞くとちょっと危うさも感じません？
と言いますと、
一つの商品に依存しすぎるのって、もしそのこってりが飽きられたら、一気に経営が傾くリスクもあるんじゃないかなって。
ああ、非常に良い指摘ですね。まさにその点が天一一品の戦略の巧みさを示してるんです。これはマーケティングでいうカテゴリーオブワン、つまり自分たちが独占するカテゴリーを創造するっていう戦略のもう完璧な実例なんですよ。
カテゴリーを想像する。
ええ、彼らは美味しい豚骨ラーメン戦争とか醤油ラーメン戦争みたいな既存の土俵で戦ってるんじゃなくて、天一一品っていう自分たちだけの競技を運営してる。
ああ、なるほど。
だから他のお店と比較されることがない、飽きられるリスクよりもこれじゃなきゃダメだっていう代替不可能な価値が上回ってる状態なんです。
なるほど。ラーメンっていう広いカタゴリーの中の選択肢なんじゃなくて、天一一品っていう独立したジャンルなんですね。
そういうことです。
でも、それだけ熱狂的なファンがいるなら、普通は模倣する企業が出てきそうなものですけど、いわゆる天一一品インスパイア系ってあんまり聞かないですよね。
そうですよね。
あれ、なんでなんでしょう？
そこがこの絶対的価値の核心部分なんです。記事によれば、理由はもうあまりにもシンプルで、手間と規模が常軌を逸してるから。
手間と規模。
ええ、あの独特のスープの製法は、社内でもほんの数人の役員クラスしか知らないトップシークレットで、しかも大量の鶏ガラとか十数種類の野菜を何時間も煮込む工程には、巨大なセントラルキッチンと特殊なノウハウが必要で、個人店レベルでは物理的に絶対に再現不可能だと言われています。
真似したくてもできない。
そう。
まさに参入障壁そのものですね。
その通りです。ここから導き出される教訓は非常にシンプルかつ強力で、誰も真似できない、あるいは真似しようとすら思わないほど面倒くさいものを作れば戦わずして勝てる。これが天下一品が50年以上も熱狂を生み出し続ける最初の、そして最大の理由だと分析できるわけです。
いやはや、いきなり本質をつかれた感じがしますね。でも、そんな誰も真似できない絶対的な商品があるだけだと、なんかこう、孤高の存在で終わってしまいそうな気もしますよね。人々が熱狂するには、もっと人間的な何かが必要な気がします。
まさに、その人間的な何かを象徴するのが、これから話す2つ目の柱です。強固な商品力というハードがあるなら、 こちらは組織文化というソフトの話、ルールよりも愛を優先する柔軟性についてです。
あ、これ僕も記事を読んでいて本当に面白いと思ったエピソードです。2023年に発売されて SNS でものすごく話題になったこってり天津飯の話ですよね。
そうです、そうです。
天津飯の餡の代わりにあのこってりスープをかけたある意味悪魔的なメニュー、実はこれある店舗のルール違反から始まってるっていうのが驚きで。
物語の始まりは一人の常連客の、まあ、無茶なお願いでしたよね。
ええ、ある常連さんがこの天津飯にこってりスープをかけてくれませんかってリクエストしたと。
はい。
もちろんそんなメニューはないですから本来は NG です。でも店長は顔なじめだったこともあってこっそりサービスで提供してあげたそうなんです。
ほうほう。
そうしたらそのお客さんが大感動してご自身の YouTube チャンネルで紹介しちゃった。結果その動画がバズって大きな話題になってしまったんです。
ちょっとここで一度止まって想像してみてほしいんですけど、
はい、
もしあなたが本社の人間だったらこの事態どう収拾します？
普通に考えたらまずは勝手なことをするなって店舗に厳重注意しますよね。
ですよね。
それからお客さんには無断での動画投稿はってこうやんわり削除をお願いして、とにかく騒ぎが大きくならないように鎮火を図る。これがいわゆる正しいリスク管理ですよね。
そうですよね。実際最初は本部から地位が入ったそうなんです。でも店舗や品はここからが全く違った。
お、
報告を受けた当時の社長がなんと自らその動画を見て、そんなにうまいのかって問題の店舗に出向いて試食を行ったんです。そして一言、これはうまい。
うわすごい。
その場で評価を180度吹っ飛ばして正式な商品化を即決。さらに驚くことに、最初に注意したはずの常連客、つまり動画投稿者に連絡を取って、ぜひ CM やプロモーションに協力してほしいってオファーまでしたというんです。
すごい展開。マイナスをゼロに戻すどころか、一気にプラスに転じさせたわけですね。
ええ。結果的には大成功でしたけど、一歩間違えれば、ブランドイメージの毀損とか、食中毒みたいな衛生管理上のリスクにもつながりかねない非常に危うい判断でもあったわけです。このリスクを取る勇気こそが経営者の器量だったのかもしれませんね。
なるほどな。
この一連の流れは本当の顧客志向って何なのかを物語ってるんですよ。迷惑な出来事を店、客、本社の関係者全員が笑顔になるハッピーエンドに変えてしまう転換力。これはマニュアルからは絶対に生まれない。ルールはお客さんの笑顔のためにあるっていう本質を組織のトップから現場までが理解している。この柔軟性こそが単なる客を熱狂的なファンに変えるんだと、そう分析できますね。
ルールを曲げてまでお客さんを喜ばせる、この姿勢は素晴らしいですね。でもこういう対応ってある意味平時だからできたとも言えませんか？もっと大きな会社全体を揺るがすような溝を浮き、例えばコロナ禍みたいな状況ではまた違った判断が求められたはずです。
良い問いですね。まさにその点が3つ目の柱につながります。逆境をチャンスに変える転換力。
転換力。
実は創業者の木村会長はもともとラーメンは店で熱々を食べるのが一番うまい、持ち帰りなんて邪道だっていう職人としての非常に強いこだわりを持っていたそうなんです。
ああ、それは想像できます。多くの老家とかこだわりの強いお店がそのプライドゆえに変化に対応できずに苦しみましたよね。
ええ、しかし天下一品は違いました。パンデミックで来店が困難になった時、会長はその長年のプライドを一度横に置いて発想を完全に切り替えたんです。どうすれば家でも天下一品の味を最高に楽しんでもらえるかという徹底した顧客視点にシフトしたんです。
そして生まれたのがテイクアウト用の家麺ですね。
そうです。しかしこれをもう少し大きな視点で見ると、単なるテイクアウト商品を開発したという話ではないことがわかります。
と言いますと？
彼らが開発したのはただの持ち帰り麺じゃない、スープと一緒に煮込んでも美味しくなる専用麺だったんです。
あ、なるほど。
これはどういうことかと、例えば一人暮らしの学生さんとか、キッチンの狭いアパートで洗い物を増やしたくない、鍋一つで手軽に作りたい、そんな顧客の生活背景まで想像して寄り添った結果なんです。
なるほど。ただ味を再現するだけじゃなく、お客さんの生活環境、つまりコンテクストまでデザインしているわけですね。
店に来てうちのルールで食べろという姿勢から、あなたの生活の中にお邪魔しますっていう姿勢への転換。
まさにその通りです。この大胆な転換が結果的に、これまで店に足を運ぶ機会がなかった、例えば小さな子供のいる家庭とか、地方在住のファンといった新たな顧客層の開拓につながったんです。逆境を新しい市場を切り開くチャンスに変えた見事な事例と言えるでしょう。プライドを守ることより顧客を喜ばせることを選んだ結果ですね。
唯一無二を商品、ルールを超える柔軟性、逆境を乗り越える転換力、どれも素晴らしいですけど、これらは優秀な経営陣がいれば、まあある程度は実現できるのかもしれない。でもこれだけ巨大なチェーンになっても、組織全体にその精神が浸透しているのはなぜなんだろうって不思議に思うんです。そのカルチャーの源泉はどこにあるんでしょうか。
それがこれまでの3つを支える根幹、最後の柱につながります。現場に神は宿るという哲学です。そしてそれを組織のトップ自らが体現している非常に象徴的なエピソードが記事で紹介されていました。
毎年10月1日の天一家品の日の話ですね。僕この記事を読むまで知らなかったんですけど、すごい日なんですね。
ええ、ファンにはおなじみの日です。この日、創業者の木村会長は90歳を超えてもなお自ら店舗を回るそうなんです。そして何をするかというと、長蛇の列に並ぶお客さん一人一人に待たせてごめんなって声をかけて、なんと自らの手でラーメン無料券のクーポンを配って歩くというんです。
会長自らですか。すごいですね。普通そのクラスの経営者になったら現場から離れていくのが当たり前だと思ってました。
いや本当に。
それはスタッフの士気も上がりますよ。
周囲のスタッフが会長私がやりますと言っても、これはわしがやるんやと決して譲らないそうです。
かっこいいですね。
この行動が何を意味するのか。記事は真実、つまりインサイトは会議室のデータの中にはなく、現場のお客さんの表情の中にあるという会長の哲学の表れだと指摘しています。
売上データとか顧客アンケートの数字だけを見ていても、お客さんのまだかなって待ってる間の少し申し訳なさそうな顔とか、クーポンを受け取った時のパッと明るくなる表情っていうのは絶対に分かりませんから。
本当にそうですね。効率性だけを考えたら、会社のトップがクーポンを1枚1枚手渡しするなんてありえない行動です。
ええ、生産性が低いと一蹴されてしまいそう。
ええ、しかしこの一見非効率で泥臭いまでの現場主義こそが天一品という組織の魂なんでしょう。つまり天一品の商品はあのこってりスープだけじゃないんです。会長自身が配るクーポン1枚に込められた待たせてごめんねという気持ち、その体験こそが他社には絶対に真似できない隠し味になっている。
なるほど。
ブランドとは結局こういう人間的な記憶の積み重ねなんですよ。トップが誰よりも現場を、そして顧客を大切にしている姿を全従業員が見ている。これ以上に強力な企業理念の浸透方法はありません。
唯一無二の商品、ルールを超える柔軟性、逆境を乗り越える転換力、そしてトップ自らが示す現場主義。さて、ここまで4つの柱を見てきましたけど、結局これはどういうことなんでしょうか。なんか全てを貫く一つの答えがあるように感じます。
記事の結論がそれを端的に表現していますよね。
ええ、記事はこう締めくくっています。天一品の強さの源泉は、一見非効率で古臭く見える人間味や非効率な情熱にあると。そしてあの濃厚なスープは単なる材料の味ではない、創業者の執念、社員の努力、そしてファンの愛が何十年も煮込まれて凝縮された魂の結晶なのだと。この表現なんだかグッときてしまいますね。
まさにその魂の結晶という言葉が今回の分析の核心かもしれませんね。そこで最後にあなたに一つ問いを投げかけてみたいと思います。
はい。
この話は単なるラーメン店の成功物語ではありません。あなたの仕事や生活においても、きっと効率やルール、データだけでは測れない熱い何かがあるはずです。
熱い何か。
ええ、あなたにとってのこってりスープ、つまり誰にも真似できない、効率だけでは絶対に生み出せない魂の結晶とは一体何でしょうか。それはあなたが作る製品かもしれないし、提供するサービスかもしれない。あるいはチームの文化や誰かとの人間関係そのものかもしれない。その情熱をあなたはどこに見出し、これからどう育てていきますか？